それでは協議会を再開させていただきます。引き続きまして、地区インターアクト委員会委員長木本圭司様にインターアクトについてお話を伺います。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
次期インターアクト予定者の木本と申します。クラブの方は松原中ロータリークラブです。本日は、インターアクトの現状と、次年度の、活動の、方針について少しお話をさせていただきます。とその前に午前中の会議の中で福井ガバナエレクトが、ロータアクトとインターアクトは、ちょっと偏った活動をしているとかいうような意味のことをちょっとおっしゃったような気がするんですが、これは間違いでありまして、偏った活動というのは、おそらくロータのこと言うて、ロータ言いましても一部 のクラブの方、一部のクラブのことを言っていると思いますけれども、少なくともインターアクトは、普通にと言いますか、仲良くと言いますか、生徒と先生とでロータリーメンバーと、一丸となって、活動しているところは実情でありますので、ちょっと訂正言いますが、皆さんに知っておいていただきたいと思いました。で、2640地区のインタクトクラブは、現在は12校、そして、生徒は約300人、これは毎年変わってきます。卒業生入学生がありますので変わりますけれども、この程度の規模で今やっております。でインタクトの方は2年連続して、予算がつかない中、スタートいたしました。先生方にも、できるだけ予算を使わないようにということでお願いして、緊縮予算の中、やっておりました。それで、3年前につきましては、海外研修が途中でというか、計画しておりましたけれども中止になるというような、これハプニングといいますか、そういうこともございました。これは、行き先であったタイの方が外務省の、注意を要する地域かなんかに指定されまして、子どもの安全を考えて、行かないようにしたというのが、ガバナの判断ではあったんですけれども、この、4、5年ですね、本当にいろんなことがあって、歴代の委員長さん大変苦労されたのを私は見てまいりました。やっと来年ですね、普通にといいますか、スタートできるんじゃないか、予算もついて、安心して、できるんじゃないかということで、今年の委員長さんも、学校の方にそう伝えております。ガバナ辻ガバナの方も、来年からは、普通通りに事業をやっていけるということを各学校さんにも伝えておるところですけれども、ある学校からは本当に良くなってきてるんですかというような質問もございました。これは昨日たまたまインタクトの顧問会議をやったんですけれども、先生方としてはまだごたごたが続いてるんじゃないかと、なぜかと言いますとその学校の言い張った顧問の先生は低所クラブがちょっとクラブ名を出しますと、堺フェニックスのクラブでありまして、すみません、堺フェニックスの方おられましたら失礼しますが、まだまだ、この先、インターが、そして、インタクトクラブですね、どうなるか心配されてますというのは、堺フェニックスは、インタクトとロータクトを、姉妹提携させたところがございます。堺フェニックスの言うには、この姉妹提携は世界でも類の見ない素晴らしいことだということで、学校の先生や生徒には、ローターの子にもそう言って、言っております。でもこのことは、現辻ガバナーが全く知らないというか、承認もしてない中でクラブが勝手に行ったことでありましてね、辻ガバナーも到底認められるものではないとおっしゃっておりました。そういうことで、これから先、またちょっとこのクラブに関しましては、インターの低所クラブということもあり、何かあるかもしれませんけれども、まずは、来年7月には、 スタートするということで、まあ、皆さんの協力もお願いしたいと思います。まあ、インターの行事はまあ、生徒が中心になって行います。私どもロータリークラブのロータリアンと、学校の先生方は、まあ後ろで、まあ、フォローするというか、まあ、生徒の活動に対して、応援していくという立場を取っております。まあ、生徒さんからも、聞かれることがございます。でも、まあ、私も、まあ、7月からは、まあ、正常に戻って、皆さんと楽しくやっていけるというようなことを、伝えております。で、そうですね。次に、次年度のちょっと計画を簡単にご説明させていただきたいと思います。まもなく年度が変わりますけれども、7月には、インターは年次大会というのを毎年行っております。その後に、国際交流親睦会、リーダーシップフォーラム、それと、12月末の海外研修に備えたオリエンテーションなんかを、年度内に行います。最後12月の、今年は、今のところ25日から、3泊4日もしくは4泊5日で東南アジア方面に海外研修に行く予定をしております。今年は、参加人数が、ちょっと40名、生徒さんはちょっと40名を切ってたと思います。1人当たり、まあ、2万円の、支援金を出しまして、海外研修に行ったわけですけども、まあ、この金額が、まあ、仮に2万円としまして、4、5年前は、100人程度近くの、生徒さんが行かれたように思っております。この金額によってまた予算の方もだいぶ変わってくるかと思うんですけども、ま、できるだけ多くの生徒さんを連れて、海外研修行ってまいりたいと思っております。年が変われば、来年ですね、海外研修の報告会、それと、青少年公開、青少年交流会、最後の6月には、4月に入ってきた新入生を歓迎する、新入生歓迎会がございます。今年もまだある6月ですね、もうすぐ、ですけども、新入生歓迎会を予定しております。この他にインタクトの事業といたしましては、先ほどから言ってましたライラ研修の参加、それと、地区外ではインタクト全国研修会というのがございます。今までインタクトの全国研修会というのは、まあ、地区の委員や委員長さん、それと学校の先生方が行っておりましたけれども、できれば次年度から生徒を何人か連れて行きたいとも考えております。他地区がどんなインターの活動をしているか、そういうことを見るのも一つの勉強のうちかと思っておりますので、そのあたりもまた行動範囲を広げて活動していきたいと思っております。最後に低所クラブインタークトの低所クラブの方が今日来られていると思いますけれども、ちょっと私もまだ面識ない方もおられますので、この会議が終わりましたらちょっと名刺交換だけしていただきたいので、私の方に声をかけていただきたいと思います。ちょっと時間短いですけれども、インタークトの、事業活動報告を終わりさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうも木本委員長様、ありがとうございました。それでは引き続きまして、青少年交換委員会委員長山田雅人様、ご説明のほどよろしくお願いいたします。
こんにちは。最後になりました。青少年交換委員会の委員長を次年度務めさせていただきます、大阪狭山ロータリークラブの山田です。封筒の中に青少年交換委員会というホチキスで留めた4枚綴りのものがあると思いますので、それを見ていただきながら話を聞いていただければと思います。青少年交換プログラムというのは、海外のクラブとその2640地区のクラブのクラブ同士が1年間留学をしたいという子の、マッチングをしまして、向こうから来る、そしたらこちらから行かせるという、そういう交換のプログラムです。で、長期と短期がありまして、長期の場合には1年間、短期の場合には、夏休み前後に、3週間というような内容のプログラムです。 上から5行目に長期の募集期間は原則として9月と書いてありますけれども、他のところはみんな7月になってますので、ここ7月と書き換えていただきたいと思います。でなぜ7月かと言いますと、7月の20日前後が大体各学校の終業式です。そこまでは生徒が毎日学校行ってますので、青少年交換、ロータリークラブがやってるぞということでですね、それぞれのクラブで、今年はやってみようかというようなクラブが ありましたらですね、その後ろの2枚目3枚目4枚目、あたりをですね持って行っていただいて、学校の校長先生に説明していただきたいと思うんです。1年間の交換プログラム、もしくは3週間の短期の交換プログラムが、まあ巷には AFF とか YFU とかいろんな、プログラムあるんですけれども、ロータリーのプログラムはこんなものですよということを、伝えていただいて、学校の方で選んでいただくということをしていただきたいんです。一つの学校からたくさん出るということではなくて、もう原則一つの学校から一人選んでいただく、で学校長の推薦をしていただく、成績的にもかなり優秀な生徒を送っていただきたい、そしてその生徒をですね、クラブの方で面接もしていただき、仮申請書というのが後ろから2枚目にありますけれども、そこに、会長と幹事のお名前を入れて、そして地区の方に出していただきたいんです。クラブ対クラブの交換ですから、お互いにクラブが同意すれば、これは成立します。で最近は英語の試験とか、それから一般常識の試験とか作文とかを生徒に貸しておりますけれども、特にアメリカはですね、英語検定の2級ぐらいの実力がないと来てもたら困るというのが最近の傾向です。日本の学生は英語力がどうも下のようで、他国のアジアの国々ですね、台湾とか韓国から行った生徒の方が英語がうまいと、一体日本の学生はどんな基準で選んでんねんというようなことをですね、向こうの担当者から言われたりもすることがあります。ですからぜひともですね、英語の力、英検の2級ぐらいを、つける、もしくは1年間ありますので、今年、7月8月ぐらいにですね、じゃああなた派遣候補生ですよとなったら、来年の8月の末に大体みんな行きます。ということはほぼ1年間の、書類の交わす時間があります。その間にですね、まあ、この子はちょっと、準2級ぐらいかなと思うような生徒はですね、クラブの方で生徒の方に、勉強するように促してほしいと思います。で外国から来る生徒、まあ、日本から行く生徒も一緒ですけれども、この1年間の間にロータリークラブの課程を3つか4つ経験してもらう、これがロータリーの一番ポイントだと思います。他の、AFS、YFU とかいう団体はですね、1年間ずっと一緒のホームステイです。で、ロータリーの一番の基本的な概念は、生徒を国際親善大使として育てるという概念があります。ですから、ロータリアンのクラブの方々が、寄ってたかって1年間ですね、その子が日本語に上達し、日本文化をマスターし、いろんな人間関係を作ってロータリーファミリーの一員となるような成長を促すような、そういう育成プログラムだと考えてもらった方がいいかと思います。ですから他の団体のプログラムとは全く違う性質のものだということです。で、いろんなロータリーのプログラムがありますけれども、真ん中あたりに書きましたが、その苦労は想像を超えるものがありますと。毎年5、6人行ったり来たりしてますけれども、こちらから行った日本人の生徒も、向こうから来ている、外国の生徒も、全く手がかからないような 生徒はおりません。各クラブのロータリアンの方々、特にカウンセラーをされている方々、あるいはホームステイで家庭の中に受け入れられたところはですね、大変なご苦労をされていると思います。学校に馴染まない食べ物やら日本の習慣、これを一つ一つ教えながら、最初は日本語も通じない中で教えていく中で大変なご苦労はあると思いますけれども、とても手がかかるけれども、実はその手がかかった分だけ、一過性の交流ではない、何年も、続くような、そういう素晴らしいプログラムだと思っております。どうか我こそはと思うクラブはですね、この要項とポスターとそれから仮申請書を持っていって、学校の方で宣伝していただきたいと思います。活動計画のところを真ん中あたりになりますけれども、具体的に見ていきます。2016年17年は5名の交換を実施予定ですということなんですけれども、これは辻年度で決定した派遣学生を、1年間ずっとオリエンテーション、申請書、ビザの交付あたりのことをですね、するために、時間をかけて、やっと、この福井年度の8月の末ぐらいに出発します。で、今年の7月、8月、9月あたりで派遣候補生になった生徒は、来年の8月の末に、海外に出発します。ですから、ロータリーの、行事はみんな単年度ということになってますけれども、青少年交換プログラムだけは年度を超えて、ずっと連綿と続いているプログラムなんです。そのことをですね、ご理解していただきたい。だから予算の面もありますけれども、いろんな時に、お金が必要になる。その例えば、財政状態によって違うかもわかりませんけれども、ここのところ一人の留学生を一つのクラブで受け入れてもらえれば、ガバナ事務所の方から年間60万円の補助が出ます。で、そういうお金以外にクラブの方で、お金がさらにいろいろかかると思います。来た生徒の制服代だとか教科書代だとか、あるいは学校の方で、いろんな行事がある、その行事費であったりとか、目に見えないところのお金がたくさん、かかるような行事です。ですから単に、予算の中でどれぐらい計上してあるというだけではないお金もかかりますけれども、そのかかったお金と時間、ご苦労、それをですね、十分にですね、ペイできるだけの、国際親善の成果があるのではないかなと思います。で、その2016年17年については今、5名の日本人が、マッチングうまくいきましてですね、計画されてますので、辻年度としては、そこに2番目にですね、8名程度の募集選考を行いますということですので、これから、皆様方のクラブで、地域の学校に、行っていただいて、うちのクラブは、青少年交換プログラム、ロータリーの青少年交換プログラムをやろうと思うので、お宅の学校で一人出していただけませんかというような話をですね、振っていただければと思います。で、3番目ですけれども、年間に受け入れ留学生、外国人留学生に対してオリエンテーションが大体4回ぐらいやります。それから派遣候補留学生に対しても、それぐらいのオリエンテーションをやります。つまり、受け入れたクラブはですね、受け入れたら終わりじゃなくて、ホームステイの家族にそのまま預けているのではなくてですね、地区の青少年交換委員会のメンバーとともに、オリエンテーションに参加していただいて、生徒の成長を促すような活動に参加していただきたいと思っております。 実際にはですね、いろんな問題がありますので、そこに3番の括弧の2のところに、受け入れの家庭の会議、あるいは派遣学生の家庭の会議、それからカウンセラー会議、学校の先生を呼んでの会議ということが必要になってくるかと思います。全く問題のない子というのはですね、年に1人おるかいないかぐらいです。全く問題がないと逆に言うと面白くない。なんかあった方がですね、記憶に残る。そしてその子らが失敗を通じて、日本の皆さんに助けてもらった分ですね、また将来大学生の時に、あるいは社会人になって、日本とその国の架け橋になって活躍したいというような子らが出てきます。すぐにはですね、成果がなかなか見えてこない、プログラム委員会なんですけれども、ぜひともですね、一遍はやってもらってですね、その国際親善の革新を、していただきたいというふうに思います。あと4番5番6番と書いてありますけれども、実際に一人の子供を1年間面倒見る間に、いろんな、クラブ関係だけではなくて、人たちが関わってきます。できればそういう人たちのですね、ことを留学生本人が気がついて1年間の成果が見れたらいいなと思います。6月の25日にリンクで1時半から送別会やります。そこには今年1年間もう大体7月などにみんな帰っていくんですけれども、日本で暮らした、ロータリーの人たちに大変お世話になった、その成果を1人10分間ぐらいで日本語で、スピーチさせようと思ってます。ですからぜひ留学生を受け入れるということはどういうことかなという、一人一人の留学生がこの1年間にどれだけ成長してきたかということをですね、受け入れているクラブだけではなくて皆さん方の方で、見ていただいて、次年度につなげていただければと思います。本当に一番日々関わらなければならないような一番大変な、プログラムだと思います。生半可にやってねくださいというようなことはなかなか言えない。それぞれのクラブの全員のメンバーの方が一緒になって一人の若者を育てるという気持ちになっていただかないと、なかなか一年間持たないような、プログラムですけれども、やってみれば面白いと思います。それを、6月の25日ですね、興味のある方おられましたら、参加していただければと思います。よろしくお願いします。
山田委員長様、どうもありがとうございました。以上で協議会のご発表は終了させていただきますが、これから質問の方に移らせていただきます。まず質問は記録の都合上必ずマイクを通していただき、クラウン名とお名前を最初にいただきたく思います。またよろしければどの委員会に対する質問かも言っていただければ助かります。それではご質問の方を受けたいと思いますので、皆様方ご自由にご質問ください。何でも結構でございますので、せっかく地区の時期のですね、委員長様方こうしてお集まりでございますので、せっかくの機会でございますので、いろんな逆に質問でなくてもこうしたらどうかというご提案等でも結構かと思います。よろしくお願いいたします。 はい、どうぞ。ちょっと手を挙げ願います。しばらくお待ちください。
高野山ロータリークラブ国際奉仕の委員長高梨でございます。先ほど説明をいただきまして、中野委員長さんありがとうございます。そこで WCS の話もいただいていたわけでございますが、高野山クラブ現在17名のメンバーでございまして、予算規模もそんなに WCS というか国際奉仕に割ける予算が限られておりますし、クラブの大半の事業費をそこに積み込むわけにもいかないと。ですけども毎年少しでもそういう WCS 的な奉仕もさせていただきたいと、以前のようにですね、地区の方で提案事業がございましたら、そのうちのいくらかでも、正直なところ10万20万の毎年ということになりますと、せいぜいそのぐらいの規模しか予算は組めないかと思いますので、その範囲で何かある程度目に見える形で地区の提案事業で地区とともにできれば、会員さんも喜んでくれるかなという気がいたしますので、ぜひご提案をいただいてご連絡をいただければありがたいと、そういう小さい規模の話でございます。以上でございます。
ありがとうございます。国際奉仕委員長中野様、いかがでしょうか。
すみません、ありがとうございます。以前ですね、WCS 活動というのはですね、当地区でも活発でありまして、私が5年6年まで委員長やってる頃はですね、75クラブだったんですかね、そのうちの48クラブが何らかの活動にご協力いただいたという経緯がございます。で、地区主導型をということもあるんですけども、できればどちらかのクラブがやってることに対して地区とか近隣クラブで応援していけたら一番いいんじゃないかなというふうに思うわけです。ですから、それとその当時ですね、私ども弱小クラブやったんですけども、出せる予算が4万とか5万ぐらいやったんですね。それでも何クラブか固まれば結構大きな金額になりまして、でその当時何をやったか言ったら、フィリピンですねに、マングローブ、これはコカロータリークラブの、平原さんがですね、マングローブのおじさんになるんやいうことでですね、マングローブの植林活動をやった思い出がございます。で、マングローブの苗言ったら1本10ペソとかそんなんですね。だから日本円で20円とか30円ぐらいの世界であって、結構な数が植林できた思い出もございますので、何らかの形で、地区の方からもご提案はしますけども、近くのクラブでこんなことやっておられるから、もしよかったら高野山どうですかと、お手伝いできませんかということでお声掛けしたいなと思っております。よろしいでしょうか。以上でございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは他にご質問等ございませんでしょうか。どうぞ。
先ほどはちょっと言い忘れたんですが、熊本の方で義援金については、一つはロータリー関係の方々の災害あれ事故はなかったそうです。二つ目は、我々送ったお金の使途については、最後は終わったらこういうところにこういうところに使いましたという返事は必ずいただくと、こういう話になっております。ちょっとさっき忘れました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ご質問に続きに参りたいと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ。すいません、ちょっとマイクを今から回します。
はい、どうも。堺泉ヶ丘ロータリークラブの、新世代委員会の委員長吉野と申します。で、この質問は多分ここでお答えになれる方はおらないのかと思いますが、多分 今回の協議会でどこでも発言する機会がないので、ここで発言しておいて、持ち帰りでもし何か動きがあればと思って発言させていただきたいと思います。と申しますのは、私どものクラブはクラブリーダーシップというプログラムにのっとって、その制度をとっております。ですから青少年という、ここに私が出席した、地区での対応する名称を我々としましたら新世代、あるいは未来計画室ということになっております。で、この問題はもともと地区リーダーシッププランというのがまずありまして、それは地区は導入したわけですね。それはガバナー補佐という制度で、これはガバナーというものが、仕事が非常に負担が大きいということで、地区リーダーシッププランまではこの地区は導入されました。で、今度クラブリーダーシップをどうするかということで、皆さんのクラブ全部が多分導入されているわけではないかと思うんですが、私もどもは導入しましたと。で、結果としてこういう会議に出る場合に誰がどこ行くということを大体合わせて出てくるという状態が続いております。で、今回、地区も一段落しましたし、今後に向けてそういうふうな地区とそれから各クラブですね、その辺がもう少しその、抱えている組織がマッチして動けるように、あるいは以前の状態のように、地区はどうされるのか、あるいはまたクラブに対して何を求められるのか、そういうことを考えていただけないでしょうかという話で、間違いの話かと思いますが、以上でございます。
はい、ありがとうございます。今ご質問の方もおっしゃいましたように、なかなかここでお答えできる委員長様はおられないかもしれませんが、ご意見のございます委員長様おられましたら、どうぞ演台でお話していただけませんでしょうか。はい、どうぞ。
すいません、吉野さんの前でこの話させてもらうのは非常に恐縮なんですけれども、DLP と CLP の話なんですけども、2001年2年程ぐらいからですね、地区の方は、以前の地区主導型より、以前から、変わりまして、DLP ですね、地区、リーダーシッププランを持ってガバナー補佐を置かれたわけでございます。それの延長として、CLP が2007年、8年ぐらいから始まってきたということで、RI 理事会が、クラブの組織と強化運営のために2004年に承認しまして、各クラブに推奨されたということでございます。というのが、CLP でございます。で、DLP については、世界の全地区が採用しなければならない強制的な地区の管理システムでございます。で、CLP は、吉野さんのところのクラブは、採用されているということなんですけども、歳費は各クラブの、裁量によりますというふうになっておるわけでございます。ですから、この、今日集まりのクラブでも、皆さんでも、うちは CLP やってるよというところと、いや、まだやってないというところというふうに少し分かれるんじゃないかなと思うんですね。で、今、各地区協の中で部門別会議がございますが、そこの部門別会議における、委員会と、クラブの委員会との、いわゆる整合性がなかなか取りづらいというのが現状なんじゃないかなというふうに思うわけなんです。ちょっと答えになっているかどうかわかりませんねけども、それと、CLP に、移行するときに、どうも、四大奉仕ですね、今でいう五大奉仕というのが、ないがしろにされてるんじゃないかと。特に、職業奉仕なんていうのは、いわゆる奉仕プロジェクトの小委員会として、我々、日本のロータリアンが、一番大事にしている職業奉仕という部分を、小委員会に下げていいんかとか、いろんな意見があったわけでございます。で、そうですね、 まあ、2007年の規定審議会ではですね、RI の決議によりまして、理事会の決議によって、ロータリーの4大方針文は、クラブの活動の哲学的及び実際的な基準であるという条項が、クラブ定款の5条ですね、標準テレビクラブ定款の、と推奨最速の8条に改めて挿入されまして、まあ、4大方針活動軽視という見解は誤解であるということが、まあ、解明されたわけでございます。で、まあ、そんな経緯もございまして、まあ、現実問題、今、どうなんでしょう、ここのクラブ、今、皆さんお集めのとこの、クラブでですね、CLP、うちのクラブは CLP でやってますよというところをちょっと挙手願いますでしょうか。あ、はい。そうですね。で、いや、まだそういうことはしてないと、従来通りですよというところのクラブはどうでしょう。はい。大体半々ぐらいの感じです。だから、ここらがちょっと、まあ、こういう地区協とかいろんな分別を開くときにですね、なかなか、はっきりと、誰が行けばええんやとかいうところが悩むところでもあって、よくよく質問を受けるところでございますんで、何らかの形で統一していかなあかんのかもわからないんですけども、ちょっと答えになってたかしら、答えになってますでしょうか、吉野さん、どうでしょう。はい、いい答えですか。はい、途中まで、ちょっと CLP の話になったんで、途中まで僕、覚えとったんですけども、吉野さんの質問を最後まで僕聞いてなく、そのままパッと手を挙げてしまったんで、思いつきで手を挙げたんで、ちょっとしどろもどろなってるんですけども、まあ、こういうことでございまして、地区の方としましても、招集の際は委員会のお名前をいろいろ考えていただいて招集される、もしくはクラブの方でこれやったらこれでいくでというふうにきっちりと決めていただいたら、混乱せんで違うかなというふうに思います。ちょっとすみません、お答えになったかどうか分かりませんけど、以上でございます。
はい、どうもありがとうございます。他にまだ時間若干ございますが、ご質問の方ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。それでは質問は以上とさせていただきます。最後に北中バストガバナー様ご出席でございますので、ご好評をいただきたく存じます。北中バストガバナー様、よろしくお願いいたします。
皆さん、長時間にわたりお疲れ様でございました。ロータリーといいますのは言うまでもなく行動の哲学であります。先日の地区大会におかれましては、元 RI の次でいらっしゃった千野源氏さんが意味軸もおっしゃいました。博楽天すなわち八教委の例を挙げられましてですね、三歳の童子これを知るも白髪の老人行いがだし、いくらいいと知っておってもなかなか行動にできないというのが今のロータリーではなかろうか。すなわちたくさんの今素晴らしい、こんな奉仕活動もあるよ、こんな奉仕活動もあるよ、たくさん皆さんお聞きになったと思いますが、いざ実際どれやるかということになるとですね、まあ一つ二つあるいはできないクラブも中にもあるとすれば、せっかくのロータリアンとしてのプライドにも傷がつくといいますか、ロータリアンであってロータリー活動をしないということにもなりかねない現実の中で、やはり皆さん一つでもええ食いついていただきたい。やらなければ結果は出前になります。やることによって苦労もありましょうが、先ほどの青少年委員長の山田委員長の話ではありません。苦労があればあるほどその喜びもまた大きいわけでありますから、皆さんどうか食わず嫌いにならずに、インタロータあるいは青少年部門、やはり一つ噛みついてもらいたい、やっていただきたい。その中で問題が生じておれば地区の委員長がお助けいただくことになりましょうけど、やらずしてお助けもクソもないわけでありますから、どうか皆さん特に次年度は地区の活動が活発になるためにも 今お話をいただいた皆様方のご意見を褒めながらどうか行動に移していきたいと念願しております。簡単であれば私の公表でいたします。皆様長い間ありがとうございました。お疲れ様でございました。
北中パストガバーナー様、本当にありがとうございました。以上をもちまして、奉仕プロジェクト部門の部門別協議会を終了させていただきたく思います。この後2時45分より4階のロイヤルホール、全体会議をした場所でございますが、また全体会議を再開いたしますので、皆様方移動のほどよろしくお願いいたします。どうも本日はお疲れ様でございました。ご苦労様でした。